聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はイザヤ書の9章の1節から6節までです。聖書をお持ちの方は旧約聖書1073ページです。イザヤ書9章1節以下。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの覆うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭を、あなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、死にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ、焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座と、その王国に権威は増し、平和が絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今もそしてとこしえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。新約聖書はマタイによる福音書第7章。1節から6節までです。新約聖書の11ページ。マタイによる福音書第7章1節以下。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるであろう。以上です。お祈りを捧げます。驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる私たちの救い主、イエス・キリストの神様、あなたの御名を賛美いたします。8月に入り、大変厳しい気候の中、私たちの歩みが許されています。今日はその第一の主の日です。私たちはこの日を毎年平和聖日として守っています。全世界であなたが称えられますようにと願います。この8月、私たちの国は特に平和を覚え歩む時となっています。しかし、それは言葉だけではなく、イエス様が平和を作り出すものは幸いであると言われましたように、私たちの行動となって現れているのでしょうか。私たちの弱さを思います。私たちの小ささを思い起こします。今、私たちの思いと言葉と行いと怠りとによってたびたび犯した罪を思います。どうぞあなたによって許されますように、心から願います。今日もまたこの礼拝において御言葉に聞きました。この御言葉によって私たちとあなたとを また結び直してください。新たな思いを持ってこの新しい習慣をここから始めていくことができますように、心から願うものです。私たちの歩みをどうぞ整えてください。私たち一人一人に聖霊を豊かに注いでください。また私たちの国を、私たちの世界を顧みてください。今もなお争いが続いている地域があります。国々があります。国と国との間に政治によっていがみ合いがあります。神様、どうぞあなたの御力によってこの世界を平和にしてください。私たちの国は簡単に戦争ができるような国へと変えられてはならないのです。憲法の改悪が取り沙汰されています。自らのことばかりに思いを馳せ、他者に目の向かない私たちであります。神様、どうぞ今共に歩んでいる子どもたちが戦争に赴くことがないように、心から私たちは祈りを捧げます。主なる神様、どうぞあなたの平和が実現しますように、御国が来ますように、御心がこの世界に行われますようにと私たちは今日も祈ります。どうかこの8月、私たちは平和の祈りを、思いを熱くして歩んでいくことができますように導いてください。今この教会の中にも、病の中にある人、怪我のためにここに来ることができない方々、悲しみや苦しみの中にいる方々がいます。一人一人の方々に慰めと癒しとが与えられますようにと願います。これらの私たちの祈りを、この礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今から58年前の1962年のことでした。私たちの教会が所属をしている日本キリスト教団の総会において、西中国教区という教区があります。私たちの教会は東京教区に所属しておりますが、西中国教区という教区がございます。広島県、山口県、そして島根県、それらの地域の教会によって構成されている教区です。この58年前に西中国教区より平和聖日を制定しようという提案がなされました。それを受けて私たちの教団では毎年8月の第一日曜日を平和聖日とするということを決定し、翌年の63年の8月より実施されました。ちなみに今申し上げた西中国教区は、世界最初の被爆地である広島が含まれています。教団に現在連なっている1700余りの諸教会は、第二次大戦中の戦争協力への反省と、近隣諸国に与えた被害、また広島、長崎の被爆を覚え、今日の礼拝を捧げております。今日は平和について祈り、志を新たにする日です。しかし、先ほども祈りに覚えましたが、イエス・キリストは平和を作り出すものは幸いであると言われました。私たちが一年に一度だけ平和のことを思い起こし祈ればよいというものではありません。平和の問題はいつも考え、そして私たちの祈りの課題として歩んでいくものです。さて、今日の福音には こう書かれてあります。人を裁くな。あなた方も裁かれないようにするためである。私はミッションスクールの高校の聖書の授業の責任を持っております。この1学期がようやく終わろうとしておるところですけれども、私の授業ではなぜ世界では差別がなくならないのか、どうしたら差別がなくなるのかという授業を続けてきました。これはこのコロナ禍にあって学校も休校中の中、ニュースを見ればコロナの話題が大変多かったわけですけれども、その次にニュースで報道されたのがアメリカの黒人差別、黒人の方々の暴動、あるいはある黒人のお一人の方、お二人の方いらっしゃいましたでしょうか、殺されたというその事件に高校生が向き合ってほしいと思い、聖書の言葉を通してどうしたら平和を作り出すことができるのか、そういうレポートまで提出してもらうことにしました。今ちょうど私は採点をしている最中で、高校生たちのいろいろなアイディアに触れております。授業の中でこの今日の御言葉を一緒に学びました。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。裁くということはどういうことなんだろうね、高校生たちと一緒に考えました。その中でこのイエス様が裁くなとおっしゃって、どんな状況で裁くなと、そういうふうには言われていないのです。こういう時に裁いてはいけません、細かく言ってくだされば私たちも理解しやすいのです。しかし主イエスはおっしゃいます。裁くな、このことだけをおっしゃるのです。とにかく裁くなというのです。当時の社会、人々にレッテルを貼って、それは罪人と指を指したり、あるいは徴税人の人たちを差別したり、町の女、イエスご自身も大工の子、そういう罵られ方をしました。生身の人間です。人間は平等のはずです。しかしどんどん当時の人たちは分類化していきました。そして差別をしていきました。それによって地位を定め、他人との交際を制約するようなこともありました。私は今日の箇所を読むときに、ヨハネによる福音書の8章の姦通の女、罪の女と言われている女性のことを思い起こします。イエス様はこうおっしゃいました。あなた方の中でまず罪を犯したことのない者が、この女に石を投げなさい。そういう箇所を思い起こさずにいられませんでした。しかしそこに居合わせた人々には受け入れる用意がありました。年長者から、おそらく人生を長く歩んでいる方から、石は投げられない。そうして一人また一人とそこを立ち去っていきました。話を戻しますと、この今日の箇所、裁くなというのは人と人、一対一のことだけではないのかもしれません。ある人々、あるいは多数派と少数派とか、ある人々とある人々、裁き合いをしているようなことを言っているようにも読むことができます。二節のところに計りという言葉が出てきます。この比喩を用いながら、他者を測るなということをイエスは言っています。 裁くなという言葉は、同じマタイ福音書の5章22節にこう書かれてあります。しかし私は言っておく。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。とあるように、主イエスの教えでは、他者との関わりがその人自身の神様との関わり方に結びついてくるのです。すなわち他者に対して善悪の判定を下す。まあ、この善悪の判定を下すということが裁くということなのでしょうけれども、その裁くことよりも相手との和解を優先しなさい。和解こそが大切ですよということを言っておられます。主イエスは今日の聖書の言葉、人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためであると、一見厳しく聞こえるその言葉の奥に、隣にいる人ではないと思っている人や、敵だと思っている人も、本当はあなたの隣にいる人なんですよと言っています。3節4節に、また小さな、お話が続きます。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいと、どうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。これは誰にも言えることですけれども、裁くとき、人は相手には厳しく、自分には寛大になりがちです。私たちもこう思うことがないでしょうか。あの人がいなかったらどんなにかいいだろうか。そう思うことがあるのではないかと思います。もしかしたら顔も見たくないと思うような人がいるのではないでしょうか。人間というのは傷つけられた時のことはいつまでも覚えています。とても敏感です。でも反対に私たちが人を傷つけてしまった時、その時のことは案外早く忘れてしまったり、気づかなかったりすることが多いのではないでしょうか。シュエスはどうだったでしょうか。七度が70倍であろうと、490回であろうと、無限に許しを与えられました。私たちがいつも祈っている主の祈り、主の祈りの中にも、許すことを繰り返し私たちに教えておられます。そのようなことを思うときに、主イエスのあのゲッセマネや、十字架での苦難を思わずにはおられないのです。主イエスが溢れるばかりの豊かな愛を注がれるのは、イエス自身のこうした苦しみが、私たちの現在の苦しみを担っていると言っても良いと思うのです。五節のところにこうあります。偽善者よ。まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。ここで言われている取り除きなさい。この取り除けという言葉は、新約聖書のもともとのギリシャ語の言葉では、追い出すとか投げ出すという意味をなす言葉です。人間の性分というのは、私たちの目の中からその丸太を取るというようなことでは、何ともいかないということをイエスはご存知だったのでしょうか。もう目の中から丸太を追い出しなさい。目の中から丸太を投げ出しなさいと言っておられるわけです。自分の体から何かを追い出すということは、非常に強い意味が現れているように、ここを読むことができます。目は口ほどにものを言うと言いますけれども、人を判断するときには、 多分目から心の領域でなされるのではないでしょうか。そして最後の6節です。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それは足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。先週私たちは高価な真珠という例え話を読み、この礼拝を捧げました。この真珠はただでさえも高価でありますけれども、高価な真珠、それは何だろうかということで旧約聖書から読みました。ヨブ記とか箴言の言葉を引きましたけれども、真珠よりも高価なものは知恵なのだということを私たちは先週の礼拝で学びました。で、この知恵というのは神様のことを表している。神様のことを知恵と比喩しているわけです。そうすると今日の聖書のこの箇所も6節も非常に理解がしやすいのではないかと思うのです。神聖なもの、通常この神聖なものというのは当時の神殿に捧げられた供え物の肉のことを表しました。祭司のみが食することができた肉です。しかしここではキリストの教え、キリストの福音、良い知らせ、グッドニュース、このことが言われているのではないかと。神聖なもの、それを犬に与えてはならず、そして真珠は本当に高価な大切なものでありますけれども、それは宗教的に価値のあるもの、祈りとか、あるいは先ほど申しましたように神様そのもののことを表している言葉であると考えられます。この中で犬のお好きな方もいらっしゃるかもしれませんけれども、聖書は非常に犬に冷たく書かれてあります。動物全体に対して人間と違うのだという意味で、現代のペットブームなどをこう予想して書かれたわけではありませんので、非常に犬とか豚とかは当時の社会では非常に私もここは語りにくいんですね。私も動物が好きですので、もしこの中に犬の好きな方があったら来週礼拝に来てくださらないのではないかと心配してしまいますけれども、現代とは違い当時の社会ではこの動物の中でこう汚れたものとされていました。つまり今日の箇所はですね、この犬とか豚とかそういうことを想定するというよりも、かけがえのないものを私たちから手放してはいけないんだ、私たちの生きる糧であるイエス・キリストの福音、そして神様そのものを私たちは手放してはならない、簡単に手放してはならないということを今日の箇所は教えています。では私たちにとってかけがえのないものとは何でしょうか。今日は修法の裏のところ、あるいは礼拝式文の最後のページに第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白、通称私たちは戦績告白とか戦争責任告白というふうに呼んでおります。これは1967年のイースターに当時の教団総会議長であられた私たちの教会にもゆかりの深い鈴木正久先生の名によって発表されたものです。特に私たちの代々木上原教会では、私たちの教会の姿勢という文章があります。ホームページにも掲載されておりますけれども、この私たちの教会の姿勢の第二の項目のところに、このように掲げています。戦争責任の告白の精神に沿い、世界の特にアジアの諸教会と協力して、和解を追い求め、寛容の精神を持って、多宗派、多宗教の人々とも対話しつつ、真の平和を実現するために努力したいと願っています。 私たちはこういう文章を掲げています。そして今日の戦争責任告白の第8段落目にこのようにあります。少し州法の方は太字で掲げておきました。礼拝式文の方では下線を引かせていただきましたが、この戦績国家8段落目に、誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会のまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みをもってこの罪を懺悔し、主の許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを乞う次第であります。このように告白しています。私はこれを読むときに、教会の目的とは何でしょうかということを考えます。教会の存在意義とは何なのでしょうかということを思います。神学者ボンヘッファーの言葉にこういう言葉があります。教会は隣人のために存在するとき、教会は初めて教会となる。教会は隣人のためにあるのだ。第二次大戦、犠牲となったボンヘッファーはこのように言いました。教会は、私たちはややもすれば、組織の拡大とか、あるいは信徒を一人でも多く獲得するということが目的のように履き違えてしまっていることがあるかもしれません。しかし、戦績告白はまたこのようにも言っています。最初の段落のところに太字にしておきました。教団が日本及び世界の将来に対して負っている光栄ある責任を考えるところからこの戦績告白というのは始まっています。それゆえに私たちは隣人や他者を無視して行動すべきではないのです。光栄ある責任とここに書かれてありますけれども、それは私たちと同じ世界に生きている隣人が罪に陥ることがないように、もちろん私たちも罪に陥ることがないように大切にするべきでありますけれども、私たちの隣人もまた過ちを犯さないように見張りをするということも私たちの教会の責任だと戦績告白は言っています。それとともに、残念ながら罪を犯してしまって今もなお苦しんでいる隣人のことを傍らにあって私たちがそれを取りなす、それが教会の目的です。これはイエス・キリストが2000年前に私たちに成してくださった御業をこの21世紀において継続することに他なりません。それは決して裁くことではありません。見張り、取りなすことであります。今私たちにそのことが求められています。今私たちの国では平和憲法をないがしろにするような動きがあります。軍事力によって紛争解決に向かい、ここに来てまた国民を戦争に協力させようとする動きが強まっています。沖縄の軍事基地はさらに強化されようとしています。かけがえのないものとは何でしょうかと先ほど申し上げました。私たちは神様から多くのものをいただいています。命もそうです。それぞれが生活している場もそうです。環境や世界や地球や、数え上げればキリがありません。これは神様が私たちに与えてくださったものではないのです。預けてくださったものなのです。私たちは神様からたくさんのものを託されて、預けられて、その管理を任されています。これらの恵みに感謝するときに、必然的に私たちは自然や平和を守る方向に行くのではないでしょうか。 また一人の人間が誰からも脅かされることなく生きていく場を作り上げていこうとするのではないでしょうか。今日私たちはイエス・キリストの生き方を思い起こしましょう。イエス・キリストの生き方を私たちの模範とするときに、今日ここから立ってこの世へと派遣されていくとき、私たちに今何ができるのかということを考えながら、平和を作り出す一歩を今日ここからご一緒に踏み出したいと思うのです。お祈りを捧げます。愛する神様、御言葉を感謝いたします。今日私たちが聞いた御言葉が、あなたの恵みにより私たちの心と体の隅々まで行き渡りますように。ただこの御言葉を聞くだけではなく、それを行うものへと変えてください。今週私たちはこれから新しい一週間を過ごしますけれども、一日一日の日々を大切にしながら、あなたと共に歩む歩みを感謝しつつ歩んでいくことができますように、心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。愛する皆さん、今礼拝は終わろうとしています。あなた方はここから出かけていって神の国の福音を述べ伝えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。